昨日エリムのゲストルームに泊めていただいたんですけれども、本当に素敵なお部屋で、そしておいしい食事も用意していただいて、実は昨日家内の誕生日で、今日は実は私たちの結婚記念日なんですけれども本当にそれにぴったりなスペシャルな経験をさせていただいて、お花もいただきましたし、思い出に残るそういう経験をさせていただいて、おもてなしいただいて本当に感謝しています。私たちがペルー宣教のために、最初に日本を出発しましたのは、2001年の冬のことですので、もう早いもので20年が経ちました。出発直前に、まだ昔の街道の時にここにもお邪魔させていただいて、皆様にもお祈りしてくださいとお話しさせていただきましたが、この20年間私たちのことを覚えてくださって、お祈りくださって本当にありがとうございました。この間神様は私たちにたくさんの恵みを見せてくださいました。でも今こうやって最後の宣教報告しながら、実は今回ですね、コロナがあって実際にこうやって皆様のお顔を見ることをなかなかできないんですけれども、ズームも多くなっていますので、でもこうやって最後の挨拶しながら、私たちのその多くの恵みの背後にいつも皆様のお祈りがあったんだなということを改めて、覚えて、改めて本当にありがたいことだったんだなというふうに思っているところなんです。本当にありがとうございました。今の写真でもありましたけれども、私たちはこの度ペルーでの働きに区切りをつけて日本に戻ってくるという決断をしました。一番大きな理由は、ペルーの日系社会もこの20年間に大きく変わってきました。日系のお年寄りの方々、どうしてもやっぱり日本語が必要だというそういう方々がもう本当に少なくなってきました。そしてむしろ教会の中心的な働きは、3世4世そういうもっと新しい世代の方々、あまり、もう日本語を使わないといいますか、日本がわからない方の方が多いような、そういう世代です。でもそういう世代の人たちが今度そういう世代の日系人に向けて伝道していく、また新しい段階に入ってきたと私たちも判断しました。それでダニエル先生にバトンタッチしてお任せして、そして私たちは日本に戻ってこようと、そういうふうに決断したんです。そしてそのことを教会で発表したのが去年の1月です。この2020年が私たちのペルー宣教の最後の年になりますと、締めくくりの年になります。10月が教会の年度替わりなので10月まで奉仕しますということを発表しました。そして、私たちもですね、このペルー宣教の20年の締めくくり、どういう年になるかなと思っていたらコロナがやってきました。ペルーは実は他の国よりも少し遅れてコロナが入ってきたんですが、入ってきたらもうすぐに、厳しいロックダウン、厳しい非常事態宣言となりました。もう明日から外に出てはダメっていう、そういうことだったんです。道路では銃を持った警官や 軍隊がパトロールして、そして本当に必要最低限のこと以外は外に出てはいけないっていう、そういうことになりました。基本的に人が集まってはいけないということになりました。それで礼拝に集まることももちろんできなくなりました。国境も封鎖されました。でもそういう厳しい措置が取られたんですが、やはりちょっと医療がですね、十分ではないという状況もあったので、多くの方が亡くなるということになってしまいました。やがてペルーがコロナの致死率で世界第1位にまでなってしまいました。 私たちの教会のメンバーもコロナで亡くなりました。家族がコロナにかかった方もたくさんおられました。あるいは、ずっと教会に集っていた方が亡くなったり、あるいはお世話になっていた牧師先生が亡くなったり、ベルの教会でも牧師先生や牧師夫人が亡くなったっていう教会がたくさんあります。本当に、厳しい状況でした。また私たち、今はですね、高齢の方々が減ってきた代わりに、日本から仕事のために来ている、そういう日本人の方々の牧会を私たち主に担当していたんですが、この最後の年、そういう方々と、じゃあこういうことをしてみたいなとか、いろんな思いもあったんですけれども、もうそんなことも言ってられない状況になりました。そういう方々も会社の指示でですね、一組一組ともうペルーを去っていくことになりまして、全員がペルーを出ていくということになりました。そうやって礼拝も集まることもできずに、教会の皆さんと顔を合わせることもできないままに、10月になってしまいました。私たちがもう帰国するという時になってしまいました。もちろんズームに入れる方とはズーム越しにお別れしましたし、またズームに入れない高齢の方に電話して最後のお別れをしたりもしましたけども、でもペルーのこの南米の文化であったらですね、お別れするって言ったらちゃんとこうハグして、そしてさよならってやらないとお別れした気にならないような、そういう文化の中にある者たちにとっては、ちょっと物足りないような、そういう仕方でお別れしなければならないということになったんです。でもとにかくそうやって私たちは日本に帰ってきました。その時もですね、本当に神様のいろんな備えがあって、無事に帰ってくることができたんですが、日本に帰ってきて、そして空港でテストを受けて、コロナにかかってないということだったので、そこから2週間自主隔離に入りました。あんまりやることもないので、ネットを見ていたら、私たちが出た新学校の創立記念イベントをやっていたと、それが動画が載っていましたので、夫婦で早速見たんです。その最初のところに私たちの恩師の説教が入っておりました。テキストは詩編の119編からで、説教の題名は未完成交響曲という、そういうタイトルの説教でした。信仰生活は感謝の生活であると、それはそうだろうと、確かにそれはそうだろうと。でも聖書を読むと、聖書に登場する信仰者たちが信仰生活には苦しみがあるんだということを正直に言ってるんじゃないか、この詩編を書いた詩人もそうだったんじゃないだろうか、あるいはあのルツ記に描かれているナオミの嘆きの言葉を思い出してみよう、あるいはあのヤコブの言葉もそうだったんじゃないか。彼らは信仰生活には苦しみがあるということを正直に告白していると。でもだからこそ天のふるさとを望み見て生きていく、そういう者たちの生き方が現れてきたんじゃないだろうか、そういうことだったんです。確かに聖書に登場する多くの信仰者たちは自分の働きが未完成に終わるということを受け入れなければなりませんでした。例えばあのモーセはもちろん偉大なことをたくさん成し遂げましたけれども、でも多分モーセにとって一番の願いであったこと、約束の地に入るということをモーセは許されませんでした。もう目前まで言っていたのにそうすることができなかった。あるいはダビデ王様は神様のために立派な神殿を建てたいという、そういう願いがあってビジョンがあったんですけれども、でもそのことを果たすことが許されませんでした。でも実は私たちが何か完成させようとするんじゃなくて、完成させてくださるのは神様なんだ。実際にはモーセの後継者のヨシュアが民を引き連れて約束の地に入っていったり、あるいはダビデの後でソロモンが神殿を作ったりしていきますけれども、でも大事なことは神様が ご自身の御業を進めていかれる。これは神様のご計画であって、神様がそれを進めてくださって、神様はご自身のご計画を完成へと導いていってくださると。まあ、今回私たちは正直何かあっけないような仕方で日本に帰らなければならないということになってしまいました。自分の思い通りにはいかない、まあちょっともどかしいような、そういう状況の中でペルー宣教の締めくくりをするということになってしまいました。でもそもそもこれは私の働きじゃなかった、完成させてくださるのは神様なんだということ、まあそのことを恩師の説教を聞きながら改めて教えられたんです。そして神様はそんな私たちのそれぞれの未完成なものも、でも美しいハーモニーにこう組み合わせてくださって、そしてご自身の御業を進めてくださって、そして神様は必ずそれを完成させてくださる、そういう神様なんだと。私たちはその完成させてくださる神様に望みを置くことができる、望みを置いて生きることができる、そういうものたちなんだ。ヘブル書の11章の13節にこういう言葉があります。私、ちょっと前の訳で読んでしまいますけども、ヘブル書の11章13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。あの旧約聖書に登場する信仰者たちは、私たちの信仰の先輩たちは、約束のものを手に入れることなく死んだのだというのです。それを望み見てはいたけれども、でも手には入れなかった。でもその約束を見て喜んで生きていた。そして喜びを持ってその生涯を閉じていったと。前回の宣教報告の時に、私たちが宣教師になる時に私たちを励ましてくれた御言葉の一つが、あのアブラハムの証明の出来事だったということをお明かしさせていただきました。アブラハムが神様の召しを受けた時に、聖書の言葉によると、どこに行くのか知らないで出て行ったと、こういうふうにあります。でもだからといってそれはですね、なんか無謀なチャレンジ精神みたいな、もうどうだっていいや、もう出て行けばいいんだって、そういうことじゃなかった。聖書が言っているのは、むしろ彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからだと、こういうふうに言います。つまりそれは目に見えないかもしれない、でもアブラハムにとってそれは固い基礎の上に建てられたもの、確かなものだと。こう何かですね、もうどうでもいいやって言って出ていこうっていうんじゃなくて、私はこの確かなものを見て出ていく、これを信頼して私は一歩踏み出していくって、そういうふうに生きていたんだと言うんです。アブラハムはその確かなものを見ていった、そしてそのようにして死んでいったのだと。こういう状況、つまりこう完成を待ち望みつつ、まだそれを手にしていないけれども、でもそれを待ち望みつつ、そして、旅をし続けるって、こういう状況で、 もしかするとある方は、いやでもそれは旧約時代の話であって、私たちは違うんじゃないかと思う方があるかもしれません。だって旧約で予言されていたイエス様も、約束されていたイエス様が来てくださったんだから、もう違うんじゃないかと。でもこのヘブル書の記者は、いやある意味では私たちも同じですと言ってるんです。確かにイエス様が来てくださって、私たちの救いは確かなものになりました。でも私たちもやっぱりこの救いが完成する日のことを待ち望んでいるんです。私たちの涙も苦しみも全部それイエス様に拭い取っていただく、そして全てが新しくなる、その時を私たちもやっぱり待ち望んでいます。 私たちも旧約の先輩たちと同じように約束の完成を今も待って旅をしています。いや、私たちはイエス様のことを知ったので、あの先輩たちよりももっと確信を持って待つことができる、そういうものになっているはずです。そんな私たちに向けてヘブル書の記者はこう続けるわけです。最初に読んだところですが、12章1節もう一度お読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。私たちもあの信仰の先輩たち、旧約の生徒たちに励まされて前に進んでいきましょうと。で、ここで忍耐をもってとこう言われています。つまりこれは短距離走ではないんです。100メートル走のようにですね、十何秒だけ頑張って走れば終わるって、そういうことじゃない。そうじゃなくて忍耐が必要だ。忍耐をもって前へ前へと進んでいかなきゃならない、そういうものなんだ。マラソンのようなものなんだ、そんなイメージです。そしてこの道を走り切るために必要なことがあると、2節3節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様から目を離さないでいなさいと。で、ここで目を離さないでとこう訳されている言葉は、他にいろんな選択肢があることを意識しつつも、あえてそういうものから目を離して、そして何かを見るという、そういう意味合いを持っている言葉なんだそうです。イエス様以外のものにも目を向けたくなると、他にも魅力的なものがある、これを信じれば大丈夫じゃないかって思えるようなものがある、でもそこから目を離して、そしてイエス様に目を向けて、イエス様から目を離さないでいく。そうしないとどうなるかというと、元気を失ってしまいますよと、疲れてしまいますよと。そうならないためにはイエス様から目を離さないことですとこう言われるのです。でもそれはどういうことでしょうか。ヘブル書の記者はここでイエス様の、あるお姿に焦点を当てています。なんとなくですね、さあ皆さんイエス様を見ましょうって言ってるのじゃないんです。あるいはイエス様はあのゴールの遠くの方にいるから、なんとかそのイエス様を見てそこに向かって走りなさいと言っているのでもありませんでした。じゃあここでどういうイエス様のお姿を私たちに見せようとしているのか。それはなんとご自身も忍耐を持って前に進んで行かれた、そういうイエス様のお姿なのです。旧約の先輩たちは約束された喜びのゆえに忍耐を持って前に進んでいきました。でもイエス様もまたご自分の前に置かれた喜びのゆえに忍耐を持って十字架を忍ばれた、そういうのです。忍耐を持って走る生徒たちの列にイエス様も入ってきてくださったんだと。忍耐を持って神様の約束に望みを置いて前へ前へと進んでいこうとする私たち、その私たちと同じところにイエス様も来てくださったんだ、その立場に、同じ立場に立たれたんだと。私たちのすぐそばに来てくださったイエス様、私たちの前を走ってくださったイエス様、そんなイエス様のお姿、このイエス様に目を留めなさい、このイエス様から目を離さないでいなさいというのでした。 しばらく前にですねテレビ見ていたら、大阪女子マラソンというのをやっていたんですけれども、ご覧になった方もあるかもしれませんが、見ていたらですね女子マラソンのはずなのになんか男子選手が何人かそこで走ってるんですね。である女子選手、まあ、その有力な女子選手の前にある男子選手が走っていて、で他にもこっちの女子選手の前にある男子選手がこう前を先導するように走っていると、ペーサーとかペースメーカーっていうんだそうです。で、まあ、その大会の時にはですねそういうペースをこう作ってくれるそういう男子選手を前に走らせることで良い記録を狙えるってそういうことなんだそうです。そういう人がいないとですね誰かがバーって前に走っていったらもう自分もドキドキしてしまって、あ、遅れたとかですね、焦って自分もついていこうとしてペースを乱して結果的に完走できなくなってしまったり、あるいは記録が悪くなったりしてしまう。でもこのペーサー、ペースメーカーがいると、良い記録で、そして、最後まで力をこういい配分をしてですね走り切ることができる。でそれ見てたらですねその前を走る男子選手が時々こうチラッチラッと後ろを見てその自分の後ろについてくる女子選手のことを見てるんですね。で、時々ですね何かこう語りかけ喋ってるわけです。その選手に向かって、まあ、放送ではそれは何て言ってるのか聞こえないんですけれども、でも多分なんか励ましたりなんかしてるんでしょう。ちょっと想像してみてください。もしあなたが大変なマラソンを走らなきゃならないということになった、走れるのかな、本当に自分ゴールできるのかな。でも私たちの前にもう私たちの体力の限界も全部わかってる、私たちの精神力も全部わかってる、でそういう人が私たちの前を走ってくれて、大丈夫だから私の背中を見て私についてくればあなたも絶対ゴールできるから、私を信じて私から目を離さないで、そしてついてきなさいって、そういうふうに言ってくれるペースメーカーが私たちの前にいたら、あ、いけるかもしれないって思わないでしょうか。でもイエス様はそういうお方なんだ。イエス様もご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍ばれましたとあります。じゃあイエス様にとってご自分の前に置かれた喜びとは何だったんでしょうか。まあ、イエス様は私たちのようには罪がありませんので、救われる必要はありませんし、救いを待ち望むということでもなかったでしょう。じゃあイエス様にとってご自分の前に置かれた喜びとは何だったんでしょうか。そのためにはどんな忍耐も厭わないと思われたその喜びとは何だったんでしょう。旧約聖書のイザヤ書の53章にしもべの歌と、まあ、よく言われる予言の箇所があります。そこでは、まあ、救い主についての予言として有名な箇所なんです。そこで救い主は苦しみを受けることになるだろうと予言されます。じゃあその苦しみの結果どうなるのかというと、彼はそれを見て満足すると。一体何を見ると言うんでしょうか。イザヤ書の53章の11節にこうあります。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。どういうことかというと、何がこの救い主に喜びをもたらすのか。それは私たちの咎を担ってくださり、私たちが義とされる、私たちが救いに預かるって、そのことだったんだ。そのことを見ておられた。その喜びを目の前に置かれていた。そのためにイエス様は忍ばれた。イエス様は私たちを見ておられたのです。このイエス様を見なさい。ヘブル書に戻りますが、このイエス様は信仰の創始者であり完成者ですと言われます。イエス様が信仰を可能にしてくださって、 イエス様が私たちに信仰を与えてくださって、そしてちゃんと責任を持って私たちの信仰を完成させてくださる、そんなお方が私たちと同じ道を走ってくださった。イエス様は私たちが救われるということを何よりの喜びとしてご自身の前に置かれ、そのために忍ばれてこの道を走ってくださった。私たちが義とされるということを望み見て、あの十字架への道を忍んで前々と進んでいかれた。イエス様はまっすぐにあなたを見ておられました。そのイエス様が言われます。今度は私を見なさい、私から目を離さないでいなさいと。お祈りします。父なる神様、今私たちはいろんな意味で難しい状況を生かされている、そんな時です。ゴールが見えないマラソンを走っているような、そういう気持ちになることがあるかもしれません。どうなってしまうんだろうかと不安で、前に一歩踏み出すことが怖いという方もあるかもしれない。自分の思い通りにいかなくなってしまった、せっかくの計画がダメになってしまったということもあるかもしれない。こんな中で何が確かなんだろう、確かなものなんてあるんだろうかと思う方があるかもしれません。でもそうじゃなかった、私たちが見ることができる確かなものがある。イエス様を見なさい、そこに神様の私たちに向けられた確かな見思いの印があるんだと、私たちはこのイエス様を見ることができる、そこに私たちの確かさがあるんだと、どうか私たちの信仰を励ましてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。